毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。本日も始まりました、まーるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は小学校2年生の息子と4歳の娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今月のテーマは夏休みの宿題もバッチリ親子絵画教室となっております。気になりますね。夏休み宿題皆さん終わったですかね。気になるところです。いろいろ聞いていきたいと思います。ゲストの方をご紹介いたします。愛良市の北山小学校より2名の方が来てくださいました。北山小家庭教育学級長の伊藤美穂さんと、学級主事の森田恒人先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、いろいろと聞いていきたいと思います。まずですね、北山小学校の家庭教育学級について教えてください。
はい、北山小学校の家庭教育学級は全保護者が対象で、現在の学級生は31人です。
はい、
今年度は11回の学習を計画していて、代表的な学習としてはふくれ菓子作り、それから給食試食会、はい、そういったものがあります。
はい、
で、特任校で、北山小学校は特任校で地域との関わりが深いですので、ふくれ菓子作りは学習発表会の前日に家庭教育学級で実施して、で、作ったふくれ菓子を学習発表会に来ていただいた保護者や地域の皆様にプレゼントするということで実施をしています。
素晴らしい。これ毎年されてるんですか？
これも長く続いてるみたいですね。
もう定番の話題
ですね。地域の方が講師で教えてくださって、学校のすぐ近くの、改善センターで作るんですけど、作った後もこうみんなでコーヒー飲んだり、イコモチ食べたりしますね。楽しい時間ですよね。
美味しそう。交流の場になりますね。はい、作るだけではなくて、親子で主に作るんですか？
ふくれ菓子は、作るときはもうお母さんたちだけですね。
お母さんたちで作って、はい、でその機械で発表会でプレゼントということですね。
はい、
これすごく喜ぶんじゃないですか？
まあ喜びますね。
毎年喜ばれてると思います。
はい、食べてみたいです。きっと出来上がりもその年によってね、いろいろちょっとだけ違ったりするかも。
あ、ですね。レーズンが入ってたり、
レーズン入り、
はい、とか入ってなくて違うのだったり。
なんかココア味とかですか？
ココア味、いやです、どうかな、どうかな。
そのシナって
違う。そのシナってなんかくるみが入ってる年もありましたかね、前は。
じゃあその講師の方がその時のなんかこう気持ちでこういろいろやってみたり。
その時の学級長さんが、どういうものを入れたいかで材料もこだわってっていう形です。
は
い、
ですね。私も一昨年した時は国産の小麦とか国産のものにこだわってしてみました。
その時々でこれをやってみようっていうのを決めて、ちょっとずつ変わっていくから、こう毎年もらうことになっている方々も割と嬉しい、なんていうの、毎回違うから。
そうですね、
ですね。
すごく子どもたちにもね、なんか思い出に、親御さんもいい思い出になるんじゃないかなと思うんですが、もうついついこう食べ物の話いっぱい聞きたくなっちゃうんですけど今回の本題にちょっと入りたいなと思います。さて、8月1日に行われた親子絵画教室について聞いていてもいいですか？
はい、お願いします。
星野先生は前田義和先生ですけれども、どんなきっかけでこの学習することになったんですか？
愛良市の家庭教育学級長が集まる会が毎年5月にありまして、
参加しました。
その時に西浦省の去年の1年間の発表の中で夏休みに絵画教室をされたという話を聞いて、ああそれだったら今年ぜひやってみたいなと思って、教頭先生に帰ってすぐ相談をしたらいいですよということで、それですぐ開催を決めさせていただきました。
もうその絵画私も行ってみて、今年も聞いて去年も聞いて、こんなことしてるんだってすごく参考になったんですよ。こう他校のことを、他校のリアルを聞く機会、なかなかないですもんね。
ですね、すごく楽しそうだなと思ってもうぜひ
金ボール。
金ボール。金ボール。ね、すごい、あの、話題になりましたよね。
大きいボールですよ。
ですです。
そう、早速なんか、はい、他の役員にシェアしました、その情報。
ですよね。うん、なんか私たちもまた、来年度とか、行かせたらいいなと思ってるところです。
本当に情報がたくさん
で。はい、楽しかったですね、他の学校の。
聞けてね。そこで実際にやってあの見たいなと思って見つけた、はい、ということだったんですけど、はい、実際に講師の方にはどんなふうに連絡取ったんですか。
冊子伊藤さんが、
はい、あ、私があの家庭教育学級長が持っている講師一覧表という中から絵画の先生のお電話番号を見つけて、そこで直接かけさせてもらって、でお願いをしたら、先生が本当は木曜日は自分のお教室の日なんだけど、ちょっと調整をして、あの参加をあのいいですよということで快諾くださったので、それでもあの先生に決めさせていただきました。
よかったですね、
本当良かったです。
いや、なんか直接講師の先生に電話ってドキドキしますか。
緊張しました。どんな方だろうと思って、
ね、ですよね、はい、いやもうでもまあ小学校でそういう講師されてるからきっと優しい先生なんだろうなと思うんですけど、優しい先生でした。
優しかったです、ね、
本当ですか。
穏やかな先生 で
教え方もうまかったですね。
うまかったです。
実際になんか教えてもらう機会もあったんですね。
私たちも、実は伊藤さんにあの教えていただいて、まあ学校の職員研修であの絵の描き方を教えてもらうっていうところで、もうせっかくだから前田先生読んじゃおうってことでお願いをしたら、まあ、丁寧に教えていただいて、
もう絵ってね得意不得意があるから難しい。そうですよ ね教えるのもと思いながら、
ね、どうなんかうまく描かなきゃって思ってたら、はい、下手な方がいいっておっしゃってくださって、
味があって、
あ、そうそう、下手な方がいいんです、味があっていいんですよって言われて、あ、なんか肩の荷が下りたっていうか、いいんだと思って楽しく描けました。
あ、いや、いいですよ、そんな風に認めていただけると ね嬉しいなと本当に思います。実際当日来たのはあの何人ぐらいいらしたんですか。
当日は、親子11組参加してくださいました。
結構あの子供さんの数にしては参加率が高いですね。
ですね
親子で必ず参加ってことだったんですが、はい、これ何かポイントがあったんですか。あ、
今回は親子で、
やりたい。
そうですね、今回、まあ、伊藤さんとしてはあの親子でお互いの絵を見たり、まあ、楽しんだりしながら、でなかなか お父さんお母さんが絵を描く姿っていうのは子どもたち見ないと思うので、そこも見てほしいっていう狙いもあって、まあ、今回はセットでということで、子どもだけってしてしまうと、まあ、参加は多分増えるんですけど、そうなると親子の触れ合いがちょっと少なくなっちゃうかなっていうので、今回はそこにこだわったんですよね。
はい、
親子で一緒に参加するっていいですよね。なかなかそういう向き合う機会って少ないから、忙しいですよ親御さんも。だからすごいいい機会だったんじゃないかなと思うんですけど、実際はどんなことをしたんですか。
子どもたちは夏休みに提出しないといけない課題の中から、家庭の日という題材で、家庭の日の絵を描くということで、で保護者は絵手紙に挑戦してみました。
なるほど、
はい、
家庭の日ってちなみになんでその決め、それに決めたんですか。
夏休みの宿題の題材の中から、紙の大きさと全学年っていうので、そう、あの前田先生とお電話で話し合ってこれにしようかということで、
は
い、
なるほど、決まりました。なるほど、もう話し合いが何回も重ねられてるんですね。
ですね、前田先生にあの相談しながら、はい、だと教頭先生と相談しながら決めさせていただきました。
またちょうど親子で書くからちょうどよかったですね。
ですね、本当ちょうどよかったです。
なるほど、なるほど、絵手紙ですね。保護者の方もするってなると、はい、なんか私は他の人より、あの下手だったらどうしようとかちょっと思っちゃうんですけど、保護者も書くのねえと思ったりしたんですが、当日はどうでした、皆さんの反応は。
当日最初はうーんって感じでしたけど、先生の説明でなんかそのもう下手がいいって、あと一言つぶやいてくださいっていうので、すごく皆さん味のあるいい作品を書かれて、
つぶやいてください、ね、
はい、
最初あの親子絵画教室だから親は何描くんだろうとか思ってたんですけど、まあ、打ち合わせの中でその絵手紙をするってなって、まあ、絵手紙なので絵とそこにちょっと一言入るんですよね。その一言がそれぞれ面白かったです ね
面白かったです。
それでつぶやいてってことですか。その書く言葉を
書く、あの、あ、絵に対する一言みたいな。
もう一番ツボだったのは、スイカの絵に志村ってスイカ食うの早かったよなって書いててですね、
食べ終わった後のスイカの
種がこう散らばったスイカの絵に、はい、 あれ面白かったですね。
志村ってどこですか。
志村けんさんを
志村で、あ、そうそうそうかなと私も思いました。なるほど、なんか、ま、ま、私が知る志村はその志村だよなと思って、ま、なるほど、
いや同級生にいたのか、まあ、つぼりましたね。
つぼりますか。ちょっと世代がちょっと
若い
ごめんなさい、あのなんかそういうのがあったような気がするなって、
ね、塩かけてね、
もうパパって食べちゃう、
ね、なるほど、ね、それを書かれた方はもうクスクスクスっていう感じだったんですね。周りがつぼに入って、
ね、
なるほど、なるほど、
上手でした、すごく
上手でした、
うん、もう良かったですね、味があって、
ね、見てみたいですね。
あとでお写真、写真携帯に撮ってるので、
ラジオだからなかなかこう、はい、聞く方に絵が伝わらないのが、
はい、これあの保護者が描いた絵は、うん、北山小学校の、まあ、11月の第2土曜にある学習発表会で展示するんです。
どうですか、
ぜひ見に来ていただきたいんですけど
実際の志村けんさんの、
はい、隠れ家紙もありますからね。
親の方が書いた絵日記も発表なんですか。
絵手紙、
絵手紙、ごめんなさい、絵手紙も発表、
はい、
じゃあもう親子での発表会です ね
地域の方とか保護者の方の発表ブースもちょっと、はい、こじんまりですけど作ってあって、はいはいはい、
地域の発表ですね、はい、いやすごいいいですね。なるほど、なるほど。家庭の日ってもう話戻るんですけど、はい、家庭の日って私あの皆さんなかなか知らないと思うんですよ、
はい、
で言われがあの知ってましたか。
いや私知らなかったです、すいません。
で私も正直知らなくて、はい、今回初めて知ったんですけど、あの家庭の日はいつっていうの言ってるくせに、でなんかのね、はい、忙しい農業の方が休みを取るようにすることを目的にしてるっていうのを聞いて、はあ、そういうことなんだなと思って、北山の周りでこう農業されてる方も結構いらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、北山の周りはもあの農業してる人が多いと思うんですけど、
それになんか先生も先ほど聞いたら、うん、あの北山の中でこう小学校の中でなんか野菜用だとかっておっしゃってましたね。
地域の方が、はい、あの学校の隣の畑をもう学校で自由に使っていいよって貸してくださってるので、まあ、そこにちょっと畝を立てて野菜を作って、まあ、土曜日なんかに遊びに来た子供に収穫させてっていう形で、
先ほど聞いたらそのエピソードもなんですけど、はい、あの子供を見て休みの日も見ていらっしゃるって、それ聞きたいんですけど。
それ聞いちゃいますか。
聞いちゃいますか。
あのスポーツ少年団とか、まあ、部活とか見る先生もいらっしゃいますよね。ずっとそれをやってきたので、まあ、なんか土日何もないとすごく寂しくて、であのお勉強を見ますっていう塾を開いたんですね。
宿題とか北山塾、
北山塾って、ね、自主的に、
そうですね、まあ、お勉強だけだとせっかくの自然がもったいないので、ちょっと自然体験を入れてですね、川遊びとか、はい、山登りとか、そんな感じです。
川も山もあります
もん
ね。
川も山も、はい、
それをされてるっていうのがすごいなと思って、うん、お休みの日ですよね。
どうも日も休むとちょっと寂しくてですね。
ありがたいです。い
や子供が本当に好きなんですね。
そうですね。
いやもう北山の子供たち幸せですよね。
幸せです。子供たちもあの教頭先生のこと大好きって、よく聞きます。
もう授業もね、はい、忙しいのに、草刈りとかも忙しいのに、学校の整備も忙しいのにね、もうやってくださって、社会の授業もされてるんですよね、小規模校だから。いや、すごい、すごいなと思います。またちょっと本題に戻るんですけれども、はい、あの、実際に、なんかこう、何を書かれたりとかされたんですか？はい、
一応テーマが先生から夏野菜をテーマにしようっていうことで、夏野菜だったので私はトマトとナスを描きました。
あ、夏らしい、はい、どうでしたか。
うん、なんか久しぶりに描いたんですけど、思ったよりはうまくいって、
はい、絵の具です。
絵の具、あの最初は墨でこう輪郭と字は書いて、
本格のやつ、
本格の
やつ、手紙ですね、
ね、でした。
よく見る味のある、
味のあるでした。で、あとあの子供たちに絵の具を借りて、でちょっとこう色をつける作業をしてみました。
は
い、でちょっと久しぶりだったので、こう指を使ってこう新鮮さを出そうと思って、はいはい、いろいろ工夫したらすごいなんか楽しくなって、子供が絵を描いてる横でそっちのけで自分の絵を一生懸命描きました。
いや、そういう親御さん多かったんじゃないですか、
ね、
熱中して、はあ、でも親も大人もそういう何かに夢中になって熱中する時間ってあるとすごくリフレッシュしますよね。
ですね、久しぶりっていう方が結構いらっしゃって、久しぶりに絵を描いて楽しかったって感想を結構いただきました。
うん、実際にそう、なんか今手元にね、見ていいですか。いや、今あの教頭先生のスマホで見てるんですけど、あ、みんな本当に
いろいろなお野菜、実際にですね、志村けんってスイカ食うの早かったよなって書いてあるのが、なんかが書いてあって、人によってシシトウだったりとか、で、夏野菜だから緑とか、濃い緑、ね、赤とか紫とか、本当にカラフルで、
鮮やかですね。
鮮やかですね。みずみずしい感じがすごく伝わってきます。このなんか、初々しさもなんかいいですね。かの書き慣れてない感じの
墨の字がいいですよね。
墨の字がいい、これ滲んでる感じがすごくいいですね。いや、
楽しかったです。皆さん多分もう久しぶりに自分の時間を楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。
なんかここまでが主に大人が楽しんだことになってるんですけど、出航日の日の終わった後に親子で体験ということで、子供さんも実際にこう書いてみて、子供さんはどんな感じでしたか？
子供たちもなんか最初に先生が、その家庭の日の絵の参考例をいっぱいこう持ってきてくださって、これは、魚釣りで釣れたっていう感じの 絵なんですよとか、これは親子でこういう交流をしてる絵で、高校でって説明されてて、子どもたちも生き生きと先生 の, お話を聞いて、それで絵に取り掛かってたので、お家でこう一人でこうどうしようかなってするよりは、パパッと、はい、楽しくともお友達もいらっしゃるし、もう楽しく絵を、
いつもありますよね、一人でやってると ね、
その子の時間の中だけで終わるのかなって心配もしてたんですけど、でももうやっぱ書き方が分かったから子供たちもさーって書けたみたいですね。もう書き上がったから、そうですね、途中でアドバイスも先生がしていただいて、
指導こう教えてくださる先生がいるって違うんですね。
ですね。こうテーブルを回りながら、こここんな感じでいいねとか、ここはこうしたらもっとどうかなとか言ってくださって、
もう書き上がったから出していっていいですか、はい、
っ
ていう感じで、ね、でした、うん、褒めるのもね、日頃教えていらっしゃるから上手そうですね、
上手な先生でした。
いやいや、すごく素敵な助っ人がいて、で実際にこうそれを仕上げることが当日できて、子どもたちも一つ宿題終わったよって感じだったんじゃないですか。
ですね、ほっとして、うれしそうにみんな元気に帰っていって、また次の出航日でねみたいな感じで帰っていきました。
すごいですね。実際に日頃なんかこう書く機会ってまであんまりなかったんですよね。
あ、ですね、ないです。
なんか楽しんでいらっしゃるのが今お二人のお話ですごく伝わったんですけど、今まで家庭教育学級長は一昨年も経験されて、
今度で2回目です。
そろそろ締め切りなところなんですけど、なんかこうお話を聞いてて、二人の関係性がすごく良くて、楽しんでらっしゃるのかなっていうのがすごく伝わってくるんですけど、家庭教育学級の運営をですね、なんかこう楽しむポイントみたいなのありますか？楽しむポイントなんだろう。
きっとですね、伊藤さんがこんなのしたいなっていう思いがそれをポンってこっちに言ってくださるので、じゃあやりましょうかってこうなんかお互いにじゃあやろうかってなるようなこのやり取りですね、結構密にやり取りをしたので、で1年目楽しくできて、で今年もまた楽しくって形ですね。
結構無理言っても、じゃあなんとかしましょうって
主体的にもう本当に学級長さんの方からやりたいやりたいって言ってくださるので、こちらはやりやすいんですよね。困るのはやっぱ何すればいいんですかは困るんですけど、こんなのしたいんですってじゃあやりましょうって感じです。
いや、もうこんなに意欲的に来られたらどうにかして実現したいって思いますよね。
本当ありがたいです、
いや、私もこの一番最初になった去年の会で、西平署の事例発表を聞いたときに、学級長さんが楽しんで楽しめる企画を、自分がやりたい企画をやった方がいいですよって言われたので、そうしようと思って楽しんでやってるんですよ、だからそれって大事、子供にもなんか大人にも周りの人にも伝染するなって思うので、それを心がけながら、今日もこれからも頑張りたい、楽しみながらやりたいなと思いました。まだまだなんか思いあふれるところがいっぱいあると思うんですけど、なんか伝え忘れたことないですか？大丈夫ですか？
そうですね、
もう大体言ったね。大体言ったね、はい、じゃあまたぜひお話をいろいろ何かの機会に聞かせてもらえたらなと思います。本日来ていただきましたのは、北山小家庭教育学級長の伊藤美穂さんと、学級主事の森田恒人先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここから丸くなった後半です。後半は家庭教育サポーターの方々とトークしていきたいと思います。さてさて、北
北山賞のお二人の話を聞いてどうだったかなっていうのを聞いていきたいですが、本日はお二人の方来てくださっています。紹介しましょう。菊原美恵さんと重久京子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でどうでしたか感想どち、
はい、私はとても伊藤さんの話がもう身に染めてよくわかりました。というのは とても苦い経験があって、はい、絵手紙を何を血迷ったか絵手紙を書いてみようと思って何も習ってないんですけど一度先輩に元気っていう意味で書いたんです。で直線とか丸とか葉っぱとかもう本当に2歳児ぐらいが描きそうな絵だったと記憶しています。でそれを出した相手が先輩なんですが返事が来ました、はいはい、と思ってみたら立派な絵手紙でしたもうそれから私はあペンは折るぞと文筆家ではないんですがペンを折るぞという思うぐらいもう大変ショックなことがありました。でも今日伊藤さんのお二人の掛け合いを聞いていてあなんかやっぱ基本はやらなきゃいけないのに、うんうん、私それはやらずに横着して出してしまった。でも先生が、前田先生が下手がいい下手でいいって言われた、うん、もう超下手の自信がありますそんなエピソードがあって絵手紙ちょっと興味がありました。はい、でも今日の掛け合いがとても楽しかったです。
もらった方はね嬉しかったと思いますよ。もういやいや私あらー可愛いなとか思うんですよ。
いやもう可愛くなかった。いや
手書きのものはね温かみがありますもん。
それから文章書けなくなりました。全部パソコンで今手紙も書いています。なんか字を書くのが怖くなった。あらららちょっとトラウマだったんです。でも今日下手がいいと聞いたのでまた勇気を出して書いてみたいと思います。
ぜひぜひ
勇気をいただきました。
よかったです。
よかったです。
よかった、うん、
そうですね絵のこととかなんかちょっとお話ししたいなと思ってきたんですけど今伊藤さんと教頭先生のお話を聞きながらわすごい楽しそうと思って素敵な、自分の、子育ての時から今までいろんな家庭教育学級のお話を聞いてきたんですけどもう本当に今日は最高に微笑ましくて、うん、でこれだけ家庭教育学級を親が楽しいと思ってやればこんな楽しくなるんだと思ったのと親子でやったことでこれはもう素晴らしいと思って今後読化される時もやっぱりこの親子の、うん、親子でやるっていうことの すごい楽しさとか素晴らしさが伝わってきました。もう本当に良かったです。
はい、親子の体験はね、うん、やはりした方がいいですよ。
した方がいい、
うん、みんな仕事忙しいけど
忙しいけど
もうそこでしかできない時ってあるんですよね、うんうんうん、本当に、うん、今こう本当に共働きの家庭が多くてこう触れ合いがちょっととかって、うん、関わり合いがとかいう話もあったりするんですけど、うん、なんか親子の触れ合いについて思うこととか何かありますか最近のことに子育てとかについて。
最近はそうですね私は北山小学校にお隣のお孫さんが2人通っているんですよ。そうすると北山小学校のことがちょっとこう出来事がちょっと伝わってきたりで私は昔北山に関わったことがあってお弁当作りとかいろんなことをやってきた経験も持っていてやっぱり北山は素晴らしいところなんだなとつくづく今日の会話も聞きながら運動会とか地域の方も参加されるのがとても羨ましく思いました。
こう地域の方と密なつながり素晴らしいですよね。もう小規模校ならではのその環境を生かした良さっていうのが本当にあるなと思います。
ね、北山塾も素晴らしいです
ね。そうだね北山塾でしたね。
さすが
でなんかこうやらされてるんじゃなくて、うん、教頭先生自ら楽しんでますよね。やりたくてやってるんですよ。寂しいからとかおっしゃってごめんなさい。もうそんなこと言ったら生意気ですけど いや楽しいっておっしゃってたので、
もうお二人とも楽しんでらっしゃるのがもう今日はとっても良かったです。
伝わってきますよね。本当にこう、ね、なんか終わりの見えない一生続くと思われる子育てなんですけど
一生続きますよ。
なんか産んだからね続きますよね。
そう続きます。
そうなんですけど、うんまあ、こう何かしらか楽しみを、ね、見つけつつやっていかないといけないなと、うんうん話が聞いて心が現れました。本当に
楽しかったです
ね、思いました。ではではこの辺りでいただいている子育てほっこりエピソードとプチ自慢があるのでちょっと触れていきたいなと思います。まずですね子育てほっこりエピソードです。ペンネームが薩摩の妹子さんと書いてあります。読みますね。一人っ子の男の子ですがお友達の弟や妹に優しく接している姿を見てほっこりしましたということで、うん、あ一人っ子だけど
男の子ですけど、お友達の弟や妹に優しく接していてほっこりしましたということで、まあ、本当は兄弟がねとか思うのかなと思ったり、うん、なんか可愛らしいですね、ほっこりしますね、うんうん、なるほどなるほど。では続いてプチ自慢を読んでいきたいなと思います。ペンネームがこれ六ママさんかな、六ママさん、うん、自分が用事があって家に帰ってくるのが遅くなったりすると小学生組3人でいろいろなお手伝いをしてくれます。帰ってくると全部やったよニコッと笑ってみんなで教えてくれます、書いてあります。
すごい、
ね、
かわいい、
かわいいね、かわいい、これ小学生3人、3人組って書いてるから、うん、もしかしてもっとお子さん
兄弟か姉妹かですね、
ね、うん、いらっしゃるんですかね、他にもちょっともしかしたら多いのかもしれないですし、うん、小学生の3人でお手伝い、うん、小学生にもなると ね、学年書いてないけどお手伝いがいろいろできるようになるんですね、うん、まあ、なんかお手伝いはできるだけできることはさせた方がいいとかって言ったりするので今まあされいろいろさせてたりするんですけど、うん、まあ、どうでしたか自分たちの頃。
私も仕事をしていたのでついこう帰ってみると、うん、一人娘で鍵っ子だったんですけど、ちょっとこう何もやってないと特に宿題やってないともうついこう怒る余裕が自分に余裕がないんだなと今更ながら気づきますが、もう48歳なのでちょっともうあの遅きにですけれども、うん、でもあの皆さんの若い方の話を聞いていて、うん、やっぱりその時の経験というのは苦い経験ですけど話せるって聞いてもらって、うん、私たちの方がねいろいろ元気をもらっているこのサポーターのお仕事を引き受けているわけですけれども、うん、
仕事がねすごく一生懸命仕事をされてたんですね、うん、
いやみんなです、
いや本当に、うん、皆さんも大先輩方なので、
ね、年はね
いやどうでしたか、あのお手伝いとか。
私はね仕事はしてなかったんですけど、うん、あの主人の趣味でいっぱい生き物を飼っていたので。
あ、そうなんですか。
はい、ニワトリでしょ、ヤギでしょ、犬でしょ、猫でしょっていう感じで、
それ
から
ヤギ
も飼ってたの。ヤギこんな大きなヤギを飼ってたね。うん、だから、お手伝いっていうよりもそういう動物の世話とか子供がしないといけなかったので非常に動物好きに育ちました。
あ、そうなんだ、はい、関わってる仕事とかではなくて、
なくて趣味
なんですね、はい、なんか上層教育に良さそう
だ。まあ、うん、そうだったかもしれないですけど、まだ子育ては終わらないので、ね、結果が出ない。
そうか先ほど私がね
一生終わらない、
自分がなんかね、はい、あの天に召されるまで私が、いやごめんなさい、私がそう思ってます、本当に、はい、心配性なのでいろいろこう気にしたりねしちゃうんですよ、なんですけど、まあこう分かりますか、そうなんかいろいろ心配なんですけど、まああのね、うちも8歳と4歳で男女なんですけど、うん、もう上のお兄ちゃんがのほーんとしてて大丈夫かよとか思うんですけど、
ま
あ、あのちょっと
大丈夫
そう、なんでこんなキリキリした私からこののんびりが生まれたんだろうって思うぐらいマイペースなんですよ、うん、だから私にもっとマイペースでいけなさいよっていうお知らせかしらとか思うぐらい、うん、私の言ってること全然聞いてないんですよ、うん、だからまあちょっと付き合い方を学んで言ってるところです。私が子育ては親育てって言いますもんね、本当ですよね、もうね、本当に日々日々この回なんかこういう回で、うん、あの収録の時とかいろんなお話を聞くと、うん、考えさせられます、うん、すごく今後ともどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このあたりで後半戦お別れです。本日も楽しいお話をありがとうございました。本日お付き合いしてくださったのは家庭教育サポーターの久木原美恵さんと重久京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛田市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。